はい、皆さん今週もこんにちは。水曜日夕方4時、しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティこと私、衆議院議員のしげもと守、
アシスタントのドクトルケイカです。
はい、今週もよろしく
お願いします。よろしくお願いします。
いたします、はい、今日は11月の14日。
はい、もう秋もねだいぶしっかり深まって、
紅葉が深まってる、
それも今日はね第20回なんです。
あ、20回目、
はい、もう20回も
早いですね。早いです。はい、これな7月からですね、スタートしたんですよね。
ちょうどね5ヶ月ですけど ね、
最初は緊張して、
いや、またまた
どうしたらいいもんか
と思って たんですけど、またまた何をしゃいますか、はい、だけどいい季節です、
ね、本当に。いや、ほんまですね。もう秋もね深まり、
紅葉もねだいぶ綺麗になってきました。
そうですよね、見事な、ね、
ただね紅葉を見るとね、あの台風の爪痕が、やっぱりところどころ、
いや、まだありますね。いや、本当に神社仏閣でしっかりと、その、まあ、9月のことですけどね、
はい、そうなんです。
9月4日に起きた台風のね、まだ爪痕が残って、はい、ているというのが現状でしてね、
思い出してね、それを思い出しますね。ね、風って怖いなと思って。
そうですね、
風の玉が当たるんですかね、もうところどころがどしゃっと、もう、
あのね、
どしゃ崩れのように、
そうそう、専門家とねちょっとやっぱ喋ってますとね、
はい、
あの林野庁の人間と喋ってると、あるいは森林組合の人と話してますとね、
はい、
その売れるはずの木が売れないから、
はい、
結局種伐といって、まあ、しっかりこう刈り取らない、
はい、
まあ、米的に言うと、
はい、
まあ、種伐しない、
はい
は
い、
あるいはそのコストアップだから、
はい、
その間伐もできないというようなことになってるから、結局針葉樹がこう群生して密集してるわけですよね。
ああ、そういうこともある
か。そうで、もし密集してないでしっかりと間伐をしていれば、その風のエネルギーがふーっとこう山に当たった時に、はい、しっかりそのエネルギーをこう逃がすことができるんですよね。
はいはい、
ところが
間に隙間がある
からね。そうそうそう、隙間、
はい、
ね、隙間風、ね、
そういうこともあったんです、ね。
それでもうもろにエネルギーを受けてしまって、もう私よく言うんですけど、お蕎麦屋さんのね、この割り箸入れてるこの円筒の筒あります。
はいはい、
あの割り箸はバシャー。
本当その通り、本当その通りの形ですよ。
でしょ、
もうその表現が一番わかり
やすいでしょ。分かりやすいで、これがもうあちこちでこうなってるわけですよね。で、今ようやくできるところから、
はい、
その割り箸のようにこけてしまった根っこごと倒れてしまった木を除去してるんですけど、
はい、
そろそろ雪も降ってくるし、
そうですね、
ね、急がないかんし、でこれ困ったことね、
はい、
そのいわゆる根っこっていうのは山から水を吸い上げるためのもんですよね、
はいはい、
その根こそぎ倒れたような状態だから、
はい、
来年またこの状態のまんまで、あの雨の季節を迎えたら、
はい、
土砂災害になるんです。
いや、本当にそれは感じてますよ、もう今から。
でしょ、
今でもあの状況を見ると、
ね、うん、で山が収まらなくなって、
はい、
土砂災害になるでしょ、
はい、
な、今度川への影響も出てくるわけですよ、はい、ほんなら河川氾濫とかね、そこにまた流木が流れるとか、
はい、
その流れた流木が凶器になる、
はい、
そんなことがもし下流で起きたら、これ二次災害を抑
え
たるもんですね、だから実はまだ終わってないんです、
はい、
で今9月4日の台風の後が、
はい、
今今日11月の14日ですけど、
はい、
ずっと長いスパンで考えていかないといけないですね、
はい、
上流から下流まで考えていかないといけない。
そうですね、
うん、でね、このあとじゃあどうすればいいんやということなんですけど、
はい、
まずその木が倒れてしまったところはしっかり取り除いて、
はい、
でこの間林野庁と喋っとったんですよ、
はい、
これどうするんやと、このあとまた針葉樹植えるんですかと言うたら、
はい、
まあ、専門家の方もね、
はい、
あのやっぱり広葉樹を植えた方がいいと、あの針葉樹はもう真下にこう根を下ろすらしいんですよ、はい、広葉樹はこう横の方にまたずっと伸びていくし、成長も早いし、あの山をしっかり表面を抑えるためには広葉樹がよかろうねという話するんです。ところがね、それやるでしょ、この今度ね、次また困ったことが起きるんですよ。鹿ですよ、鹿。
あ、鹿ね、
鹿。そうやってまた新たな植林をして山を収めようと思っても、鹿は何でも食べるんです。
そうですね、 広葉樹ってあの大体ブナ系もそうですよね、うん、あのどんぐりとか
そう
あの土地の実とかね、うん、ああいうのもみんな食べに来ますから、ね、
食べに来るでしょ、はい、で若い木も食べるし、それがなくなったら今度草食べるし、それもなくなったら今度木の皮を食べるし、はい、ってことで何でも食べるんです
か。何でも食べます、
この鹿が、
はい、
でやっぱり鹿をやっぱり適正投数にやっぱするためにやっぱ捕獲もせないかんし、その大昔はその日本狼がね、山におりましたから、はい、その食物連鎖の中でこう保たれてたものが、こう人と山との関わりがなくなり、で捕獲もねままならない状況で、狼もいないでしょ、
はい、
だからあの里山っていうことがなくなっちゃってるわけですよね、はい、それで里山がなくなっちゃったおかげで山が収まらなくなって、川が乱れて下流に影響を受けて、それでもしね不幸なことにあの洪水でも起きたりして、
はい、
そこで家が倒れたり影響を受けたりするでしょ、
はい、
そしたらそこでその材木のね需要が発生するってなったら、はい、これ悪事じゃないでしょ。
そうですね、
ね、
その時につね、また使っちゃうとなくなるし、というか使いたい時に、ね、広葉樹ば植えちゃってたらね、
そうそうそう、だから
難しいとこですね。これ
林業として山で育てている材木という資源が、
はい、
その災害を契機にこう負のスパイラルようにしてこう使われるんじゃなくて、やはり常日頃手入れをして、
はい、
適正な価格でそれが売れて、
はい、
で山もちゃんとこう手入れができるというようなことにしていかないといけないと。そうですね、だから、うん、今回山で起きた台風の被害を川下の方は他人事ではなくて、はい、実は自分事と思って、例えば木造建築を少し検討してみるとか、はい、こう自然との関わりの中で僕たちが生きてるんだよねってことを、はい、その消費するときに少し考えてみる、
はい、
家を建てるときに考えてみる、
はい、
じゃあ公共施設を作るときに考えてみるっていうようなことを、はい、どんどんこう発想を広げて、
はい、
その川下でもできる森林保全、
うん、
だってそこで灌漑された水を僕らも飲んでるわけやし、
そうです、ね、
全部つながってるんですよね、
だけどこうそういうこうね考え方を、うん、あのこういうふうに教えてもらえるとね、
うん、
本当その通りだなと思うんで、うん、だけどその思いつきがなかったですね今
ね。でこれはやがて海にまでつながってる話なんですよね。
そうですね、
だから森は海の恋人とかね、よく言われるんですけどね、はい、だからあの健太さんおっしゃる
ように海をきれいにするために、ね、そうそうそう、山に木を植えたっていう、ね、
で水を利用している農業も、はい、そういう大きな水循環を考えながら生産してくれてる、
はい、
でその恵みを僕たちはいただいてるというようなことを、はい、多くの人
そういう、ね、システムができることを願いますね。
そうなんですよ、大きいエコシステムの中で僕ら生きてるんです、
はい、特に日本はそれができそうな気がしますね。
そうなんですよ、日本が一番得意だと思いますよ、
はい、
八百万の神の国で育ち、はい、自然を愛する国民性、
はい、本当にそれが
ですからね、
そういう日本国づくりを
そう、
ね、していていただきたいなと。
ぜひそういうお声も
しげちゃん
お便りで
お願いしますね、
うん、頑張りますよ、
はい、お便りも
しげちゃんのドリームラボでは、はい、あのご意見ご質問はあのはがき限定で、
はい、はがき限定でお待ちしております、ね、ラジオカフェの住所の方におはがきで送っていただけたら幸いです。
ですね、どんどんご意見お寄せください。
はい、また来週。
また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。